先生、この多発性骨髄腫の検査発見方法なんですが、健康診断や人間ドックの血液検査で、異常が発見されて精密検査を行う、そこから分かるという話もありましたけれども、実際どういう検査方法があるのかというところも教えてください。
はい、多発性骨髄腫の診断とそれから治療方針を決めるためにですね、一般的には尿検査、それから血液検査、骨髄のですね、状態を調べるために骨髄検査というのを行います。それから、圧迫骨折や骨粗鬆症の状態を見るために、骨の X 線検査や CT 検査、それから MRI 検査や PET 検査などの画像検査などが行われます。検査の目的は骨髄腫細胞を確認するだけではなくて、全身の臓器について合併症の有無などを確認することにあります。
では、その具体的な検査一つ一つ伺っていきたいんですが、先生、その前にこの検査というのは全て入院で行われるんですか？
はい、患者さんの状態によってで、外来で行うか入院がかで行うかっていうのは決まりますね。
なるほど。
時間的に余裕があって症状もあまりない方では外来の方で進めてまいりますし、やはり先ほど来 のお話しした症状がかなり強い状況でございますと、緊急入院をしていただいて、速やかに診断をつけて速やかに治療に入るということが求められますので、そういった場合は入院で集中的に行います。
はい、検査発見方法に尿検査がありました。この尿検査はどういうところを調べるんでしょうか？
はい、多発性骨髄腫の患者さんの尿には、先ほどお話ししました骨髄腫細胞が作り出す M タンパクの一つであるベンスジョンズタンパクというタンパクがあるんですね。でこれは血液中のみならず尿中に排出されるので、このタンパクの有無を調べることで、診断ができます。合わせて、腎機能の状態などを調べます。24時間中の尿を集めて尿中の M タンパクのトータルの量などを調べる全尿検査も行われることがございます。
そして血液検査でしたね。
はい、血液検査は赤血球、ヘモグロビン、白血球、血小板などの数値を測定して造血機能の障害の程度を調べます。また骨髄腫の進行度や腎臓の障害を調べるために免疫グロブリンの量、それから M タンパクの量、LDH というですね、特に腫瘍量が多い場合、骨髄腫の量が多い場合に高くなる検査値、それから BUN っていう、血液尿素窒素、これは腎臓が悪いと上がってきますけども、そういったもの、クレアチニンもそうですね、からカルシウム、栄養状態の指標でアルブミンから腫瘍量を反映する β2 ミクログロブリンといった検査も行います。
はい、血液検査は一度健康診断や人間ドックなどでも血を取って調べてもらっていると思うんですが、じゃあそれだけでは補えないというか、もう一度詳しく血液から分かることも調べるということなんですね。
そうですね、一般的に人間ドックや一般 の診療所での検査ではですね、この免疫グロブリンの量や M タンパクというのはなかなか測る機会はないと思います。むしろ貧血とかですね、腎機能障害があるということで気づかれることが多いので、そういった異常をもとにですね、もしかしたら骨髄腫かもしれないということで、我々の施設にご紹介いただくような形が一番多いかと思いますね。
なるほど。はい、ということでさらに血液検査を行うということなんですね。さあ、そして骨髄検査になっていきます。先生、骨髄検査というのはちょっと耳にすると怖いイメージがありますけれど。
はい、診断をですね、確定するにはその骨髄細胞が増殖している骨髄液をですね、採取する必要がございます。で、骨髄からその血液のようなものですけれども、骨髄液という液をですね、骨髄腺腫という方法で、細い針を刺して、注射器で陰圧をかけて、引っ張ってくると、それを顕微鏡で見るという検査になります。この顕微鏡で骨髄腫細胞の増加の割合を調べます。
はい、
骨髄腺腫は皮膚を消毒して局所麻酔の後に まあ、腸骨ですね、骨盤の後ろの後ろ側の骨ですけども、そこから細い針を刺して骨の中にある骨髄液を注射器で吸引して採取を行います。この骨髄液中に含まれる細胞の割合を顕微鏡で調べることになります。で、実際に行うとですね、骨髄液を吸引する際に少し痛みを伴いますが、痛み自体は局所麻酔をしっかりと行うことで、通常は一時的な痛みでとどまるということになります。で、骨髄生検という方法もございまして、これは腸骨にやや先ほど行うその骨髄腺腫で使う針よりもやや太い針を刺してですね、骨髄組織を少量ですけども採取いたします。で、細胞の表面に出ている、マーカー、これ腫瘍の存在や特徴、腫瘍の特徴を表す、印というものですけども、そういう検査では腫瘍の細胞の種類と、それから成熟度、それから染色体検査ですねを調べることで、悪性度についても同時に判定してまいります。また骨髄以外の組織に腫れとかですね、出来物が見られる場合には、その組織の細胞を直接そこから採取して検査する必要がございます。はい、
ということは、病理学の先生たちとも連携を取りながら、実際のこの判断をしていくということなんですね。
はい、おっしゃる通りですね。血液内科医、それから臨床検査技師、はい、そして病理診断医ですね、で診断をしていくということになります。
はい、その他何かありますか。
はい、画像検査についてお話したいと思いますが、はい、多発性骨髄腫と診断されましたら、全身への病気の広がりですね、それから骨の状態を確認するための検査を行います。最も一般的な検査では、いわゆるレントゲン X 線検査になりますけども、全身の骨病変、それから病的骨折の有無などを調べます。最近は CT 検査や MRI 検査によって、より小さな骨の病変とか骨髄腫細胞の広がりについても診断できるようになりました。 CT は X 線を使って体の内部を描き出しますし、 MRI は磁気を使用します。造影剤を使用する場合はアレルギーが起こることがあります。造影剤アレルギーの経験のある人は医師、看護師に申し出ていただくということになります。さらに骨髄外に存在する病変を評価するために PET 検査が行われることもあります。 PET 検査はブドウ糖ががんに集まる性質を利用して、ブドウ糖に似た FDG という物質と放射性同位元素を結合した薬剤を用いて、がん病変の有無や位置を調べることになります。
やはり矢幅の新附属病院に移転して、機械もいろいろ新しくなったということですから、こうより見えてくるものもはっきりとしてくるということはありませんか。
そうですね、やはり最新の機器も揃っておりますので、そういった機器をフル活用してですね、しっかりとした、診断をさせていただいております。